こんにちは、永山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きですね、ゲストに紫さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
紫さん、もう、ものづくりをいろいろとされて、ちょっと肩書きが難しい。まあ、ものづくりをされてる紫さんということで、
は
い。
そうですね。
前半の方ではですね、先週は、これまでのこうキャリアというかですね、うん、まあ、そこのものづくりをいろいろとするに至った流れというか、はい。その辺の話を伺ったりして、
うん、
あと、まあ、お子さんがね、生まれて、こう、なんか変化がありましたかみたいな話を前半ではいたしました。
はい。
はいはい。ということで、後半の方ですね。後半の方ではですね、ちょっとこう、紫さんにこの収録に対して、いろいろとこうネタというか、質問とかを持ってきていただいてますので、まあ、その辺を中心にちょっと話を進めていこうかなと思っております。
はい、はい。
はい。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、まずですね、最初に紫さんの方からご質問があって、こう疲れとか集中力や機嫌に対する節制や運動の効果を聞きたい。これが、あれですか、その、疲れたり、集中力がなくなったりするな、みたいなのが、紫さんがあるみたいな、そういう感じなんですか、これは。
ありますね。その、年齢的なものもあるし、その、うん、多分出産を経てとか、その、子育てによる体力の削られとか。あとはもう一つ、三浦に引っ越して、から、運動施設が近くに長くて、運動を、ザ運動をしなくなっていて、そういうのもあるのかなと思ってるんですね。で、ちょっと、でも、こう、子についていけなくなる前に体力つけたいなって思ってて、そろそろやるぞっていう気持ちを、お二人の話を聞いて高めたいな。
いや、ここは、だから出番的には永山さんの出番ですよね。運動といえば。運動担当。
運動も、でも僕もね、その、走る前までは別に運動という運動はむしろ、こう、意味嫌ってたぐらいな感じだったんで。うん。でも確かに、年を取って、加齢とともに体力がなくなってるっていうのは実感としてあったし、うん、実際に、まあ、走るようになったら、体力はつきますね。でただ、うん、さっきちょっと収録の前にちらっと話したんですけども、ただ僕の場合は、そのついた体力をまたさらに運動につぎ込むっていうことをしてるので、こう永遠に、なんですかね、利益が返ってこないみたいな、利確できないみたいな感じになってますね。
利確できないみたいな、
うん。そう、だから5キロ走れるようになったら6キロ頑張ろうとか、6キロ走れるようになったら7キロ頑張ろうみたいな感じになっちゃってるんで、こう結構いつも疲れてるんですが、たまにこうちょっとやりすぎだなと思って、この間も今日は運動やめたっていうふうになった日とかは、めっちゃ元気でした。うん。なんか、うん、全然眠くならないな、みたいな。
なるほど。
高校生とか大学生の頃ってなんかこう、何もしないと眠く、寝れないじゃないですか。夜とか、特にこう、なんていう
か、うん。
うん。ああいう感じで、なんか寝れないな、これ。とかなんかちょっとこう腕とか振ってみたりとかして寝れないなみたいな感じにはなるから、うん、
元気があり余り
すぎ元気は体力は確かにつくなって感じですかね。
あ、僕 逆にその週末の野球だけしてちょっとこうなんかノックしますってやると体が疲れすぎると逆に寝れなくなっちゃうんですよね。
ああ、
それもわかります。
興奮しちゃってみたいなね、
うん、何なんですかね、うん、体は疲れてるし早く横になりたいっつってベッドに、ね、なるんだけど、なんか足がだるすぎてなんかそこが気になっちゃって寝れないみたいな、
うんうんうん、そうですね、使いすぎるとなりますよね。だからその、うんうん、いや、ね、
だから
程よい運動っていうのは多分大事だと思っていて、その、うんうん、一応僕がほそのたくさん走ったけど程よいなと思うのは、まあ、せいぜい5キロぐらい走るっていうのは、まあ、程よい運動でしょうねと、マックスで、
うん、
ただいきなり5キロ走るっていうのも大変だと思うんで、まあ本当に最初はウォーキングとかでもいいと思うんですよ。
歩く、
うん、
うん、
で体力つけたいとなると多分ちょっと走った方が効率がいいので、そのインターバルウォーキングというか、 1分走って1分歩くみたいなので、ちょっとこう交互にやっていくみたいな感じにすると、まああんまりこう怪我とかせずに、まあ、体力はつきやすいんじゃないかなっていうふうには思ってるし、実際にインターバルウォーキングが結構効果が高いっていうのも何かの記事で見たことがあるので、まあ、そういうふうなアプローチはいいかもしれないなと思いますね。あとは運動施設があればやっぱり筋トレするのが時間効率的にはいいとは思うんですけども。
筋トレね、
うん、
ジムが一応ね、あるんですよね。しかも割と安めのジムがあり、うん、行こうかなどうしようかなと思ってたんですが、筋トレと走る二者択一だったらどっちがおすすめですか？
二者択一だったら体力つけるっていうモチベーションがあるんだったら多分筋トレだな。
あ、そうなんだ。
そうなんだ、うん、
そうなんだ。
筋トレの方が時間そのさっきもね、時間の話をちらっとしてましたけども、うん、やっぱり時間限られるじゃないですか、子育てとかしてると、うん、そうするとやっぱ時間効率考えると、うん、筋トレの方がやった分だけ返ってくるっていう風にはなると思いますね、僕の感想ですけども、うん、有酸素運動の方が多分もっとベースの体力はつくんですけども、やっぱりどうしても投じる時間が長いので、
うん、
そこは悩ましいですね。
でもそのジムとかに行って、そのジムマシーンとか使ってるとさ、その紫さんのこう的になんか改造したくなったりしないですかね、それ。ちょっとこう、これはもっとこうした方が面白くなるんじゃないかとか、
ね。確かに。こうやった方が力が入るから、ちょっと自分で 3D プリンターでアダプターを作ってきて。
いや、そのアダプター。
ね、いや、ありますよ。ゲームとか、デスストランディングとか、実際、ランニングマシーンとかでできないかな、と調べた。
確かにね、ランニングマシーン型のなんかコントローラーっていうか、ありますもんね。なんか、デモンストレーションとか、ね、映像とか見たことあるけど。
あとなんか、トラックボールじゃないですけど、PC の入力を、ダンスダンスレボリューションの、こう、床みたいなのでやったら、こういう塔になるかなとか、ああ。
動きまくるみたいな。
そうそうそうそう。いや、そういうのはつい考えちゃいますね。
たまに僕らゲームが好きだから、こう YouTube でゲームプレイ動画見ますけど、海外のなんか変な人たち、ダンスダンスレボリューションのコントローラーで、なんかエルデンリングとかさ、難しいゲームをクリアしたりしてますからね。
すご
い。いや、すごいなと思いました。ですけど、なるほどね。まあ、運動、うん。まあね、集中。
うん、節制はどうです？お二人とも、お酒を飲まなかったりとか、されてると思うんですけど。
そうですね。お酒飲まなくなったら、健康的に、体力的にどうかは分かんないけど、確かに集中力とか、使える時間のが増えたっていう感じはしますね。うん、
そうですね。僕も同じ感じですね。うん、お酒は好きだったけど、飲まなくなって得られたことの方が大きかったかなって気はしますかね。
うん、こう、朦朧としてる時間は楽しいんですけども、その時間を、まあ別なことに使えるっていうのは結構でかいかな。
うん。
うん。
二人はお酒やめられたのと子育てはなんか関係あるんでしたっけ？
いや、関係あったらいいんですけど、関係ないですね。
ないですね。
うん、聞かない方がいい質問。
むしろ、そうね、うん。僕の場合はなんかね、悲惨なことがあったから、強制終了です。
長山さんお酒飲みすぎちゃって、うん、なんかいろいろね、このまま飲み続けると大変なことになるんじゃないかっていうことで。
そうですね。はい。恐怖です。恐怖からやめました。
はい、僕は逆にそのなんか飲んでたらなんか体調がそんなによくなく、まあ、お酒にだんだん弱くなってきて、でも好きなんですけど、飲んでるとなんかちょっと気持ち悪くなってくるようになっちゃったんですよね。で飲めない体になってきたんで、もうだったらもう無理してちょっとそのほろ酔いとか飲んでごまかしてたんですけど、まあもうここまで来たら別に飲まなくてもいいかと思って飲んでないですね。なんか、お酒飲まないことって、なんかそんなに、あれなのかなって、昨日先週末、少年野球チームの保護者の飲み会があったんですよね。で、 まあ、みんなその家族とかでこう参加してワイワイしてたんですけど、うちの妻も最初ソフトドリンク頼んで、僕もソフトドリンク頼んだら、え、ご夫婦で飲まないんですかって言われて、え、どっちか飲まなきゃいけないんですかって言ったんだけど、うん、いや飲まないですけどみたいな、なんか不思議がられましたね、うん、
この間でもあれでした、久しぶりにやられましたよ。居酒屋さんに行ってノンアルのなんかサワーみたいなの頼んで飲んでたら、だんだん顔がポッポしてきてあれこれアルコール入ってんじゃんっていうのがありましたね。なんで久しぶりに飲みました。
飲みました、
うん、
大丈夫でした。あの映画とかのパターンだと、その次のシーンではもうなんかすげえいっぱい飲んでねなんか酔いつぶれてるっていうのが大体こう、あの映画のシーンですけど、
大丈夫でした。
あ、大丈夫でした、
うん、ふわっとするぐらいで終わりましたね
よかった。さっきの辞めたきっかけの話を聞くと大丈夫だったって心配になってしま
う、ね、ちょっと心配になっちゃいますよね。あ、
うん、
まあ、お酒は僕はまあ辞めるだけの価値はあるかな、自分にとってはあったかなと思いますね、
うん、
ただですね、あのお酒以外のその辞めなきゃいけないものは我慢できてないんですよね。甘いものとかね
そうね、それはあります、うん、僕も一緒で、おやつがね、
そう
我慢できない。
うん、
だから僕月に250キロから280キロぐらい走ってるんですけど、体重微増してるんですよ。
え、
おやつで？
おやつで。
おやつで。
うん。
だから何のために走ってるんですか、それ。
だから有酸素運動が痩せるとか筋トレが痩せるとかっていうこう議論とかあるじゃないですか。
うん。
あれはもうね、完全に無駄な議論で。
うん。
食べたら太います。
うん、食べなかったら痩せるってこと、
うん、で食べなかったら痩せるです。だから運動で増えて太ったり痩せたりするっていうのは、まああんまりこう意味のない議論で、痩せたいってなるんだったらまあ食事制限ですねこれはもう絶対280キロ以上走る気があるんだったら多分痩せるかもしれないですけども、証明してしまいました僕が体で
証明してしまいましたか、
はい、食べたら太ります。
じゃあ節制するのはおやつにするのがいいかもしれない。
まあおやつにするのがいいかもしれないですね、うん、確かに。でもおやつはね、お酒節制してるからおやつぐらいはと思っちゃうのはね
おやつうまいからね。
そうね、
うん、
かりんとうなんか無限に食えるからな
ね。
いや、うん、
いや、そうなんだよ、うん、
はい。参考になりましたか、村崎さん。どうですか。
村崎さんはお酒好きなんですか。
確かに。
あ、好きですね。そんなにガバガバ飲むわけじゃないですけど、そう、でもその妊娠出産授乳の間は飲めてなくて、ちょっと前からまた再開して、うんうん、わーいお酒ってなってるタイミングなので今はやめられない
今はやめられない
今はやめられない。ああ、じゃあまあそれはそれでいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、ちなみにお酒はお強い方ですか。
いやー、そんなに強くないですね。よくそのシェアハウスでも潰れて、うん、その辺で寝てましたね。
その飲みすぎると眠くなって寝ちゃう感じですかね。その、うん、なんか泣き情報とか怒り情報とか、あとそのなんか気持ちが悪くなっちゃうとか、いろいろとパターンがありますけど、単に眠くなる感じ。
眠くなる、寝出す、服を脱いでしみたいな。
え、いや、そう。
服を脱ぐ。
ああ、なるほどね。
暑くなってね、なくなって、ね、判断力がなくなってみたいなのが。
判断力がなくなって。
心配ですね。
僕心配だな。
でも確かに僕も靴下とか脱ぐからな、すぐな。
ああ、うん、なるほど。
そうね。あと集中力か、うん。集中力に関しては、あれですかね。逆に休憩をうまくコントロールするのが、僕は最近は大事だなと思ってますね。
うん、
うん、なんかその いいタイミングで休憩を入れることで集中力を持続するみたいな、まあ、ほうほうほう、簡単なやつだとあのポモドーロテクニックとかでこう25分測って5分休憩するのをやるみたいなのがあると思うんですけども、
うん、
なんかこう仕事してたりとか集中すると過集中みたいな感じで、なんかノリノリで仕事をしちゃうけど、なんかその分だけ後でこう疲れてそれが継続できないみたいなことが結構多くあるんで、なんかこう低空飛行で長く、低空というかこうコンスタントに集中できるみたいなのを うまいことやっていけないかなっていうのを最近模索してますね。そのうちの一つがなんかこう休憩を上手に取るみたいな感じかな。うん、
休憩は何をしてます？なんか私こうパソコン作業の休憩に掃除をするみたいな。なってなんか休憩
休憩じゃない。
最中も動いちゃう。
それは効率が上がってるだけですよ、それね。いや、それも休憩難しいですよね。僕はもうもうだらっとゴロンゴロン床の上に
横になるみたいな。
うん、もう横
になる。横になる。ああ、確かにそれはザ休憩ですね。
うん、ゴロンみたいな感じで、うん、だらっとしてるか見たからに休憩してるなこいつみたいな感じの状態になったりとか。まあ、あとは、まあね、わかりやすいところだとコーヒー、紅茶入れるとかね、いうのはありますけども。
うん。寝転んだらもう立ち上がれるんですか？
それはまあ、大丈夫ですよ。うん。その、うん、うん。そこまで、逆に言うとそこまで追い込まないのが大事かなという感じですかね。
いや、じゃあ、ちょっと、ゴロンをしてみます。
うん、そう。で、あと、でも時間計るの大事ですね。なんか、無期限に終点なくゴロンを始めちゃうと、終わっちゃうんで、なんか5分とかタイマーしかセットして決めて、なんかこう休憩するっていうのが大事だなと思います。
クリスさんはなんかありますか？こうこれをやると調子がいいみたいな。
ああ、なんだろうな。まあでも永山さんと結構似てるかもしれないですね。やっぱこう適度に休むで、まあ、休むときはもうほんと、まあ僕も横になったりと、まあオフィスにも横になる場所もあったりするし、あとまあ最近はもう眠くなったら、その夜ですけど、もう早めに寝るようにしてますね。
夜ね。
夜。
うん。
うん、その、結構遅くまで起きて、翌日やっぱパフォーマンスが出ない。これもう加齢ですよ、完全に。
そうね。
うん。から、なんか最近はその辺、ですかね。あとはその自分が集中力が高まる系の作業とか仕事ってあるんですよね。
うんうん、ありますね。
でそれを取っとくみたいな、それをやるみたいな、そっから入っていくみたいな感じですかね。何か仕事を始めるときにこうホップステップのホップじゃないですけど、まずそれを導入にしていくと、こう集中力がまずこういい感じに高まっていくとかかな。
ありがとうございます。
はいはい、そんな感じですかね。
はい。
うん、はい。まあ、ちょっと、ね、少しでも役に立てればいいんですけど、こういう時にシュッとね、なんか気の利いたことが出てこないのが、我々のポッドキャストだなって気がしますね。
気の利いたことって逆に何なのか。
いや、もっとほら、体型立てて、こうなんか、その、こう寝ることによって、なんとかかんとかが出て、脳内で分泌されてみたいな、こう
ね、ああ、そういうやつね。いや、それは別にいいじゃないですか。よそとやってもらったら。新書とか読んでもらったらいいじゃないですか。
確かにね。うん、はい、まあ。そんな感じでございます。はい。はい、で、次の、話題なんですけども、これもね、紫さんから、趣味で物を作って、売る、まあ、同人ハードウェアのが楽しいって書いてますけど、これは前半の話にも通じると思うんですが、うんうん、これはやっぱ物作り、物を売るのが面白いみたいなところなんですか。でもこのクエスチョンマークがついてるのが気になりますけどね、このね。
自分でも楽しいような楽しくないようなっていう悩ましいところなんですけど、
楽しくない要素なのですか。
何なんだろうな。
なんかお二人も多分同人誌人とか作られてるから、なんかこう途中で一瞬何をやっているんだろうと思う瞬間ってないですか？ないくないかな。
いや、めっちゃあります、めっちゃあります。 あります、ね、僕だって今年の年末年始ずっと組版っていうかその DTP のソフトに向き合ってたんですけど、途中でこれなんで俺2冊作ってんだろうっていう気持ちになりましたもん。
ごめんなさい。
多いよと思って、
ね、1個でいいよってね、
うん、
1冊でいい
よって、ね、思ったりとかするし、実際にね会場で本を売ってる時も僕らもね、なんかなんで俺たちここにいるんだろうとか言ってましたもんね。
言ってた、うんうん、なんかポッドキャストをやってたはずなんだけどなっていう、うん、
いや、ただそれでもこう僕ら2人でやってるから、うん、まあ、クリスさんがこう素材の原稿を用意してくれて、まあ、僕がそれをこう本の形にして入稿してとかっていう風にこう作業も分担するし、 まあ、相手がいればこう、うん、じゃあクリスさんやってくれたからまあ最後までやろうとかっていう感じになると思うんですけど、紫さんの場合って基本的には一人でやられてるわけじゃないですか。
うんうん、
なのでそのそれがすごいすごいというか、そこは大変そうだなと思うんですけど、どうなんですか。
あ、そうですね。あの一人だからこそ、まあ売るっていうことにして締め切りを作ったりとか、イベントを作ったりとか、あ、そう、あとそもそもその一人だからその他の人がこういうのを欲しいとか言ってくれた、そのコミュニケーションとして作ってるみたいなところがありますね。その自分、それこそ自分一人で作ってると、作っただけだとなんというか人とのつながりがあまりないんですけど、物を売るとそこで何かしらこう感想がもらえたりとかするから、うん、売ってるのかもしれないですね。あ、今なんか初めて気がつきました。
おお、よかった。面白かった、ね、いや確かに、でも話を聞いて、そのやっぱりなんか自分が作りたいものだけを作ってそれでシュッて終わるよりは、売れるものを作るっていうことは確かにコミュニケーションだなっていうのは聞いてて思いましたね、うん、その売れるっていうことは他者が欲しいっていうふうに思ってるわけで、でまあそれをこう金銭を介して、まあ、コミュニケーション取ってるっていう状態は外に開いてるってことですもんね。
確かに。そうですよ。しかも大体あの売ろうと思って作っているというよりかは、あの作ったものをなんかこれ売ってみないんですかとか、欲しいですっていうのがあって、こうじゃあ、売るかって言って売るっていうのが私の場合多いので、
うんうんうん、なるほど。
それでなんですね。でもなんかまあ売るってもう単純に自分のもので作るだけよりはやっぱり大変なので、
うんうんうん、
何をやっているんだろうってなる瞬間がよくある。
まあ確かにお金をもらう責任みたいなのはやっぱありますからね、
うん、
そこまでの完成度に高めるっていう風になってくると、その最後の 10% とかね 5% の部分のとこで、あ、なんか辛いなみたいなところはありますよね。
申し訳ございません、永山さん。はい。もう僕は言うだけ言うて、長山さんにね、いやいやいや、作ってもらってますんで。
う
ん、
まあでも、うん、僕らはまあそこはでもね、価格をギリギリまで下げて、あんまりこう、ほとんど原価で販売してみたいな感じになっちゃってるから、
うん、
そこにこう責任を負わないように頑張ってるんですけどね。
うん
うん、
まあでもそのね、うん、さっきおっしゃってたように、その番組聞いてますとか、そのいう方が来てくれて、
うん、
そのリスナーとの接点が作れてる、そのものを売ってるからこそっていうのは、
そうですね、コミュニケーションという意味では全くその通りですね。
ね、リスナーの方もそのあ売ってるんだったら買いに行くかっていう、こう理由付けというかね、うんうんうん、モチベーションがあると思うんで、それはありがたいですね。なるほど、なるほど。
しかもこうお二人だとこうリスナーとのコミュニケーションっていう感じになりますし、
うんう
ん、なんか私の場合も全然知らない人というよりかは、なんとなくちょっと知って売っている人に売る感覚で売っているというか、こう実際にはあんまり知らない人なんですけど、こうやり取りをそこですることによってちょっと知っている人になって、なんで身内に売っているみたいな感覚、同人誌的な感覚で売れるっていうのはありますね。本当にお店に売っているものみたいな感じではなくて、メーカーが作っているものというよりは、なんか同人的に売るっていう感じでやっていますね。
うん、
その方が楽しいかなって。
うん、
なるほどね。いや、我々もだからもっとね、その人を作んなきゃいけないっていう話ですか、永山さん、これは。
いや、違います。
あ、違いますか。
でも、グッズ作、まあそのね、元から作ってるわけじゃないけど違うけど、そのグッズ作るのは楽しいよね。
ああ、そうですね、うん、グッズね。
うんうんうん。アクリルスタンドとかさ、
はいはいはい、はい、
うん、ああいうのがこう実際に物となって出てくるとさ、
うん、
あ、物だなってなりますよね。
なんか物って楽しいですよね。
そう、いや、もうそうなんですよ。だからやっぱり普段ソフトウェアで作ってて、なんか物を作ってるような気持ちになりますが、やっぱりこう物が出てくると、お、物が あるぞってなるのは嬉しいですね。
うーん、
うん、
なるほどね。いや、だから楽しいってことですよね。趣味で物を作って売るみたいなね。
たまに辛いこともあると。
うん。確かに。
うん。なんでこんな締め切りに追われてんだ私、みたいなね。
そう。 でも、おおむね楽しいと。
おおむね楽しい。
なんか、そう、楽しいとか楽しくないとかというより、なんかいつの間にかやっているみたいな感覚が、でやってますね。なんか、お二人もでも、なんかいつの間にかやってるって。
確かにそうかなって。確かにそうかもしれないな。まあ、人に関してなんか工藤久美子さんに乗せられたって感じはするんだけど、まあでもね、まあ、とはいえ別にさ、やらなかったらやらないわけだから、やっぱりやってるわけですよね、結局は。うんうん、
まあ、その、永山さんも僕も多分、なんかどっかで理由付けじゃないですけど、なんかそういうのやってみたいな、みたいなふんわりしたものがあって、こうね、誰かがちょっと言ったから、みたいなのを言い訳にして、やるみたいな、こう、うんね、その、最初の一歩のこう後押しじゃないですけど、があったみたいなのも大きいのかな、僕の。
あと多分ね、クリスさんも僕も、こう、割と、一緒に同僚だった頃もそうだし、うん、まあ、その後もそうだけど、どっちかっていうと、こう、ノリのいいキャラじゃないですか。乗ってく
る。やりましょうって言ったら、おっしゃっつってね、なりますよ。
そう、誰かね、うん、若い子がこんなことやりたいんですって言ったら、お、じゃあやりましょうって言うし、
うん、
ね、会社でこういう方針で行きましょうってなったら、じゃあそっちでやってみるかっていうふうになるし、
うん、
そういう感じだから、なんかこう、なんかやろうかってなっちゃうと、基本的には二人とも、やろっかって感じになりますよね。
わかる。
うん。
なるなるなる。
だから止める人は逆にいないよね、あんまりね。
そうね。止める人はいないかな。なるほど、なるほど。そういうことか。いいじゃないですか。ね。
うん、いや、いい話ですよ。これは。
うん。いい話ですよ。皆さんもね、もっとそういう、なんか、物を作って売るプラットフォームも増えてるし、場所も増えてるわけですからね。うん、ってみると面白い、何かが開くかもしれませんね、これね。
ね。
うん。で、あの、次の話題なんですけど、最近古本を軒先で売り始めたっていうのは、その場所を古本屋さんに貸しているって書いてありますけど、これは何ですか？お家のっていうことですか？うん、
はい。あの、お家の本当に軒先、あの、雨戸があるんですけど、前面に。そこに本をあの、表紙が見える形で何冊か並べるだけっていう。で、無人販売で、小銭入れるか、ペイペイで払ってください、みたいなのを、ちょっと、2ヶ月前ぐらいから、やり始めたんですよ。
うんうんうん、
なんか、地域の、古本屋さんが、お友達でできたんですけど、
うん、
1ヶ月に1週間ぐらいしか空いてないんですね。偏僻なところにあって。
あ、その古本屋さんが。
古本屋さんが、そう。で、もうちょっと人に見てもらえる場増やしたいなみたいなことを言っていたっていうのと、なんか私も本と会う場が街に増えたらちょっと面白いなと思って、うん、そういうのを取り組みとしてやってみている本の無人販売っていうのをやり始めたんですよね。
おお、それどうですか？実際売れるもんなんですか？
ちょぼちょぼ売れますね。
あ、なんか、そうなんだ。
うん、いや、本当に少ししか売れないんですけど、
うん。
でもなんか、1冊2冊売れるぐらい、売れるか売れないかぐらいかなと思ったんですけど、まあ、それよりは見てもらえてますね。
へ
ぇー。もともとまあ、なんかそんなに、そこで売れるっていうよりは、なんか宣伝になればぐらいのつもりでやり始めたんですけど、うんうん、結構、地域の、近所の人とかが見て、なんかこれ面白いねって言って買ってったりとか、こういう本が欲しいってリクエストされたりとか。
リクエストもある、ね、
そうそう。料理の本があると嬉しいわ、みたいな感じだったり。
やっぱあれか、そのなんかね、都会にある大規模書店みたいなものもないし、その書店自体がどんどん今なくなっていってる。うんうんうん、からそのリアルな本を見ながらなんかこう買うとか、置いてるものを見てなんか良さそうだったら買うみたいな体験ができる場所は減ってるってことなんですかね、その町から。
うーん、
全体的に減ってると思います。なんか一応この町でも2軒ちっちゃい本当に町の本屋さんはあるんですよ、
うんうん、
生き残ってる方だとは思うんですけど、
うーん、
やっぱり品揃えとかが自分の好みではなかったりとかもある。
うんうんう
ん、なんか、だいぶ、あの、雑誌とかに寄っているとか、があって、
うん、
なんか自分のところに、でやれば自分の好みの本が置けるな、みたいな。
なるほど、なるほど。
はい。 場所だけ貸してるのでお金は別に入ってこないんですけど、置いてる本は読んでいいよっていう感じなのであ
、いい
っすね、無料で本が読める特典がありますね。
どういった種類の本が置いてあるんですか？結構バラエティ豊かな感じで置いてある感じですか？
結構バラエティ豊かで、今回はその古本屋さんに選んでもらったんですよ。衣食住に関わる本にしてくださいみたいな感じで、なんかバイオハッキングの本とか、あの道具大全みたいな本とか、
あ、はいはいはい、
あとはなんか小説みたいなのもあったし、家の作り方の本とか、割と色とりどりですね。
いいっすね、本屋さんか。なんかあの東京だっけ、都会でもさ、なんかあの一つのお店の中に本棚がこういくつかあって、その一角を借りて自分で好きな本置いて売れるみたいな本屋さんが増えてる。
一箱本屋さんってやつ、
ね、
うん、
なんか雰囲気がそれに近い感じなんですかね。
そうですね、うん、
うん、そんな感じですね。でそれがこう本屋さんの中とかにあるんじゃなくて自分家の前に出すみたいな感じで、これ、なんか広めたいんですよね。
なんかビジネスモデルになんないですかね、その
そのビジネスとしては難しいかもしれないけど、活動としては面白いよな。
ね、
うん、
いや、
この軒先っていうのがいいと思うんですよね。
軒先ね、
うん、
京都もさ、結構街を歩いてると、その昔なんかタバコ屋さんだった場所で今最近もうやってませんとか、
うんうんうん、
なんか床屋さんのさ出窓みたいなところとかさ、そのディスプレイとかなんかちょい見かけるんだけど、結構死んでるディスプレイも多いんですよね。
ああ、まあそうですね。うん、もうね、
で京都はあの特に街中の市内の方はあの祇園祭って言って、あの夏にお祭りがあるんですけど、なんか家のお宝を飾っとく場所みたいなのもなんかあったりするんですよ、
うん、
謎に。なんかああいう場所普段はね、そのデッドスペースになってるだろうから、そういうところにこうちょっとでもね、こう本とか置いて気になったら買えますみたいなの面白いかもしれないですね、うんうん、
なんかそういうところがいっぱいあって、歩いててたらあのおっさん FM の陣が刺さってたりしたらちょっと面白い。
いや、おっさん FM の陣が、
いや、いいじゃないですか。二次流通してるの面白くないですか、自分の作った本が。
いや、そうね、
うん、
誰かが布教したいと思ってこう置いているっていう、
流通させてるっていう。
いや、僕もまあその軒先じゃないですけど、うん、古本市に何回か出したことはあって、自分で本を持ってってね、
うんうん、
でそれはまあ自分の家であってもう読まなくなった本もそうだし、自分の中でなんとなくあったテーマを元に古本屋さんで本を買い揃えて、その利益出ないんだけど、うん、その面を揃えるためにそういうテーマで本を買ったりとかして、あのある程度量を作って古本市に出すっていうのはやったことがありますね、2回くらい。
うーん、
うん、面白かったです。でもやっぱ本で結構つながるっていうのも結構体験として面白かったですね。
いや、やっぱ人の本棚も気になりますもんね。クリスさんがこう、
うん、
一箱選んだらどういう本になるだろうみたいなのもね。
だからそのビジネスとしてこう売れる本を置くというよりは、
うん、
こ
う
自分の本棚を作って、それをこう、なんていうかな、
これを人に見てもらって気になってる本があったら、うん、っていうことね。
そうそうそう、うん、ただね、本棚見せびらかすだけだとあれなんで、それがこう本屋さんになってるっていうふうになってるのはいいんじゃないかな、買えちゃいますみたいな。
確かに。でも無事いいな。なんか、好きな本は置いときたいんだよな、手元にな。
そうそうそうそう。そうなんですよ。だから僕も、あの、あ、これ売れちゃうんだっていうふうに思いましたからね、古本屋さん。自分でこう、古本で買っといて売るつもりで持ってってるんですけども、
うんうんうん、
あれこれ、自分でももうちょっとちゃんと手元に置いて読んでおきたいな、みたいな気持ちになりながら売ってましたね。
そうですよね。
うん、
ちなみに私も、その、本を売りに出すの中で、あ、これはちょっと読みたいなっていうのを出さないで取ってあるのがありますね。
そうそうそう。
やっぱそうですよね。
そういうのがね。
そういうのありますよね。
うん。
いや、僕もさ、その、でもこんなのはもういい加減、売るかどうか処分したらいいのに、もう絶対読まないだろうし、ずっと取ってある本があるんだよね。あの、別冊宝島とかさ。
ああ、昔のやつね。
昔のムック。で映画の撮り方とか、もう今やもうなんか全然変わってるからさ、手法がさ。
う
絶対いらんやろって思うんだけど、なんか撮ってるんですよね。
いや、わかりますよ。本人にはね、そういうコンテキストがいろいろ乗っかってるからね。
そうそうそうそうそうそう。でも面白いですね、活動としてね。軒先でそういう、だからそういう場所があるっていうのもいいですね。うん。
ね、まあ、この間、富江くんにゲストに来てもらった時も、ね、ここの前通りかかった小学生とかが、ここは何なんだろうみたいな感じのふうに思ってたけど、さらに何なんだろう感が高まりましたね。本も置き出したぞって言って。
確かに確かに。
謎の場所になってますね、どんどんね。
うん、いや、いいと思うな、これは。
ね。まあ、近所にあると面白い場所じゃないですか、こういうのね。うん。うん、で、その本つながりで最後の話題ですけど、読んだ本の、あれですか、それぞれ読書をするだけの会に行ってみたっていう。
うん。
これは、なんか、その本を持ち寄って、みんなでそれぞれ読む会ってこと？これは。
そうです。なんか読書会なんですけど、みんなで同じ本を読むとかじゃなくて、うんうん、それぞれ自分の好きな本を持って、自分、その時間本を読んで帰るだけっていう。
そんなこと。
会で。
本当の意味での読書会だ。
で、託児付きなんですよ。で、子供を預けておいて、で、読めるみたいな。その、なかなか子供が小さいと、読書の時間を自分用に取ったりとかが難しかったりとか、本読んでてもなんか集中できなかったり、するというので、
はいはいはい、
じゃあ、そういう時間をちゃんと取りましょうっていうので作られた会なんですよね。
うん、
で、子供もいても、ちょこちょこ、本は読んでたんですけど、
うん、
なんか小説はあんまり読めなくて、その期間。
うん、
で、なんかその回で久しぶりに小説、短編小説なんですけど、読んだら、なんかめちゃくちゃ良くて、ちょっとなんか読みながら泣きそうになりながら読んでて、やっぱ時間をちゃんと取るのめっちゃいいなって思いました。場所も違うしね。うん、
じゃあ、まあ、改めてそういう時間をきちんとこう作ることができるっていう、そういう環境だったわけですね、
そうですね。
ね、
うん、はい。
ああ、それはいいな。
で、読んだのが、うん、なんかたまたま手に取った小川陽子の亡き王女のための詩集っていうやつと、なんか次の回に行った時は、綾瀬まるさんっていうのかな、うん、の、なんか、まだ温かい鍋を抱いてお休みっていう本で、どっちも、短編集なので、
うんうんうん、
短い時間でも、こう、一遍一遍読めるんですけど、何でしょうね、なんか、良かったです。
良、
うん、
かった。
こういう
泣けるようなお話なんですか、この。
なんか分かりやすい泣けるようなお話ではないですね。誰かが死んだりするわけではないんですけど、
うん、
こう、なんか自分が子供の頃に立ち戻っているような感覚になったりとか、自分がなんかもうちょっと人生、なんかもうちょっと若い時、うん、なんかもうちょっとゆらゆらしている時の気持ちに立ち戻れるような感じで、なんとなくじわっときましたね。
なるほど。
いや、本読む時間っていうのはね、
うん、
なかなかこう捻出しないと取れないってこと多いですもんね。
うん、そうですね。わかる。やっぱ贅沢な時間ですよね、その本読める時間って。
確かにね、そうだと思いますね。
うん
うん、
さっきのさ、集中の話じゃないけど、やっぱ本を読むってね、僕その結構集中力いるんですよね。
いや、いると思います。
うん、いると思います。
だからそのなんか、逆にこの今だったら本読めるかもっていう時とさ、その、うん、どんなに頑張っても今読めねえなっていう時が結構差があって、
うん、
僕も読書、あとその、なんていうの、時期というか、僕が結構その読んだの何日にこれ読み終わったっていう記録をつけてるんですけど、その読めるときは月にもう何冊も読めるんだけど、読めないときは本当全然読めなかったりして、1ヶ月、2ヶ月、なんかあるんだなって思いながらね、過ごしてますけど。
うん。いや、さっき紫さんも小説がなかなか読めなくてって言ったのも、なんとなくわかる感じはしますね。やっぱりこの物語の中に入っていくっていうのは、やっぱある種の集中力というか、想像力というか、 そういうのをこうちゃんと使っていかないと十分に楽しめないみたいなのありますもんね。この回でもいいですね。いや、なんか僕も、その、僕は逆にちょっとこう、エンターテインメント系はまだ良いとしても、こう、仕事上とかで必要になるだろうな、みたいな知識のための本とかを読まないといけないなって思いながらずっとこう、積んどくしてるみたいなところが結構あるんで、
うん、
そういうのをこう、まとめて読む回みたいなのは、確かにあっても楽しそうだな、というふうに思いましたね。
うん、あれですかね、エンジニアでいう黙々会みたいな感じなんですかね。
黙々会みたいな感じで、積んどく消化会みたいな感じで。
確かに、言われてみれば黙々会ですね。
うん、そうだ、うん。まあ、集まってみんな勝手なことをやってるっていうのはね、黙々会って言ってやってますけども、うん、まあ、それのこう、読書バージョンみたいな。
うんうんうん。いいな。
この本もちょっと気になりますよね。亡き王女のための詩集。
だから、亡き王女のための詩集、さっきから検索してるんだけど、出てこないんだよな。これ多分
短編のタイトルで、
私が、そっか、そうですね、確か。
本のタイトルは、口笛の上手な白雪姫っていう。
あ、そうです、そうです。
本の中に入っている短編。
これが、
そうです。
ですね。本体なわけですね。うん、なるほど、なるほど。
そう、その中のだと、かわいそうなものをリスト化してる少年とかの話とか、こう世の中のかわいそうなものとその子が認識したものを一つ一つこうノートに書き留めている少年みたいなのの話だったりとか、
へー、
喫音でこう喋るのが苦手な子がこうずっと何ですか、あの、電話をかけると、なんだっけな、天気を返してくれるんだった。時刻か。時刻を返してくれるナンバーにひたすら繋いでおく話とか。ちょっと、なんか、若干現実があやふやになる感じのお話が、どちらもあって。それこそ入り込まないと、なんか、ぬるっと読んで終わっちゃうかなっていう感じの。
なるほど、なるほど、
うん。
短編なのがいいね。短編はいいよ。
そうね。
短編は、ね、読める
し、ね。忙しい現代社会においてね。
うん。
短編はありがたい。
ありがたい。はい。いや、いいっすね。と言ってたら、あっという間に時間が来てしまいました。
なんか、早いな。いろんな話ができましたね。
はい。ありがとうございます。
健康の話もしたし。物を作って売る話もあったし、
確かに確かに、
なかなかこう普段他のゲストの人とはちょっとやっぱり毛色が違う話ができて面白かったんじゃないかなと思いますけど、
うん、どうでした紫さん、こう先週今週と振り返ってみて。
固まっちゃった、ですね
急に振ったからごめんなさい。大丈夫、特にあれですか、緊張はどうでした、途中で解けましたか。
緊張は途中で解けました。でもなんかやっぱ喋っていると、
うん、
いや、あれもこれもあるな、みたいなのがあって、なんか自分の活動の脈絡のなさみたいなのに直面するなって思って。
いや、いいじゃない
ですか。なんかね、うん、その、いや、僕も、なんだろうな、脈絡がないっていうふうに言いたいわけじゃなくて、こう上手に紫さんの活動全体を紹介しきれないなっていうふうにちょっと思いましたね。それがちょっと悔しいところがちょっとあるから、ぜひ皆さんその書かれたものをチェックしてほしいなっていうのを改めて、うん、思っていて、うん。
確かに確かに思いますしね。またちょっと次の作品だったり、
ね、そうですね。
アウトプットを楽しみにしていただければとね、うん、思いますね。はい。はい、
ぜひ喋るのもあのリベンジさせてください。
ああ、ぜひぜひ、
もちろん、
はい、
もちろん、
またね、はい、ちょっと、はい、あのネタが溜まったんでそろそろ呼んでくださいって言っていただいても結構ですし、はい、まあ、僕らの声でね、ちょっとね、紫さんの活動をチェックしてなんか面白いと始めたぞと思ったら、
はいはい、ちょっと声かけてみましょうか。
声かけさせてもらってね、うん、
はい、ぜひぜひやっていきましょう。
はい、
はい、ということで、はい、先週今週と紫さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、おっさん FM では皆様からの感想やお便りをお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。